はい、皆さんご機嫌うるわしゅう、先ほど子供たちにも言ったんですが、先週は風邪をひき、今週は頭痛かいってね。まあでもちょうどいいと思うんですね。ある程度具合が悪い方がメッセージが短めで済んでいい、ね、私あまり完全に元気だと長くなりがちなので、きっとちょうどいいんじゃなかろうか、思いますね。まあ、健康も感謝、頭痛も感謝、すべて感謝、感謝感謝をして神様に礼拝を捧げてまいりたいと思います。今日はシュロの日、パームサンデー、イエス様の最後の1週間が始まる日であります。イエス様を覚えて、御言葉を皆様と共に分かち合ってまいりたいと思います。一言感謝のお祈りいたします。天のお父様、あなたの憐れみと慈しみとその愛の大きさ深さに心より感謝いたします。今日からあなたが十字架に向かって歩まれた最後の1週間を特に覚える、そのような時に入りました。主を今一度、あなたが私たちにくださった恵みの大きさ、愛の大きさを私たちに教えてください。また私たちがそれを忘れているならば、私たちを許し、私たちがもう一度立ち返ることができますように助け導いてください。またそのことを知らない人々、また知ってはいても信じることのまだできない人々もおられると思います。しかし主よ、あなたがそのすべての人のために死によみがえられたことは変わらぬあなたの恵みでありますから、どうぞそのようなお一人お一人のもとへあなたの福音が届きますように、どうぞ助け導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は嬉しいですね。ユリ、僕はどうしてもパスタユリって言っちゃうんですけども、今はパスタじゃなくてミッショナリーですけれども、今から何年前でしょうね、12年ぐらい前ですかね、洗礼を受けたんですね。まあ言ってみれば私の牧師ですから、非常に今日は話しづらいですね。ね、後からダメ出しされるんじゃない。まあユリ牧師は全然そういうね、厳しい、方ではないので、もう優しい、これほど優しすぎるんじゃないかというぐらいの人なので、安心して委ねてメッセージしたいと思いますね。前回イエス様の例え話を読みました。放蕩息子の例え話を読みました。そして今日もまたイエス様の例え話を読みたいと思います。イエス様の例え話を読むときには一つコツがありますと前回お話ししました。覚えてらっしゃいますでしょうか。そのコツは、例え話の中でアンユージュアル、英語で言えばアンユージュアル、普通考えたらありえない、それはないでしょうというところが出てくる。そしてそこがイエス様が私たちに伝えたいポイントである場合が多いという、まあ、そういう話を前回しました。そして今日さっきお読みいただいたこの種まきの今日は例え話ですけれども、まあこの例え話はイエス様の解説がもうついてますけれども、あえて解説をまあ読まないことにして、この例え話を読んだときに、皆さんは、違和感を持つところ、 普通ではありえないところ、アンユージュアルな箇所をいくつ見つけることができたでしょうか。全然大丈夫じゃないかね、思っていらっしゃるかもしれませんが、僕はいくつか見つけましたね。おかしいなというところ、はい、種をまくんですよね。種まきをする。皆さん種まきされたことあります？畑とか花壇とか鉢とか。最近うちの妻がポピーの種買ってきて、こんな小さい鉢に植えて5つぐらい芽が出てきて、水やるの忘れて1週間で全部死んじゃったんですけどね。種というのは普通畑にまきますよね。違います？畑にまきますよ。あるいはお花だったら植木鉢とかまくじゃないですか。どこのアホを言ったらしいんですけれども、どこのね人が道端に種まきますかね。えよっぽどお人よしで道端に花を咲かせましょうって、花咲かじじいじゃないんだから。普通道端に種はまかないですよ。どこの人が岩の上に種まきますか。岩なんか撒いたって出てこないの分かるじゃないですか。どこの人が茨の生えてるところにわざわざ種まきますか。あるいは茨が後から出てきたにしても茨切るでしょう。普通雑草取るじゃないですか。そもそもこの最初の3つの場所は撒く場所が間違ってますよね。ね、いやそれは撒く人が悪いっていうね、そんな風に僕なんか思ってしまうんです。これ違和感覚えますよね。でもこれがイエス様がこの例え話で私たちに伝えたいところですよね。御言葉の種を撒く、御言葉を聞く人の心の状態、まあ、御言葉に対する態度をそれぞれの撒かれた場所は表していて、イエス様はそのことについて語りたいがゆえに、わざわざこんなありえないような例え話をされたわけですよね。そしてこの例え話を読んでいくときに、4つの場所に種がまかれて、初めの3つは実を結ぶことができなかったという結末ですよね。一つ目の種は、道端に落ちた種は、聞くには聞くけれども悪魔が来て、彼らがその御言葉を信じて救われないようにその御言葉を持ち去ってしまうことの例えなんだそうですね。まあ、よく道端にね落ちた種は鳥なんかに食べられますけれども、要はこういうことです。こう入ってきてこう行っちゃうっていうことですよね。御言葉は聞こえてはいるけど聞いてないわけですよね。聞こえてはいるけれども心に止まらないでスーッと出て行ってすぐ忘れてしまう。これは無関心ということができると思うんです。自分には関係ない、無関心という心によって福音の種が実を結ぶのを妨げてしまう。そして二つ目は、今度は岩の上に落ちた種は、それは試練を表している。御言葉をこの人は一応聞くんですね。聞いてなおかつそれを喜んで受け入れるんですけれども、しかし人生の中にいろいろな試練、困難、苦しみが起こってくると話が違うじゃないかと、神様から離れてしまう、福音から離れてしまう。試練、苦しみが福音の種が実を結ぶことを妨げていくというですね、例ですね。そして3つ目は何でしょうか。3つ目は、茨の中に落ちる。なんか私としては茨の方が試練の感じがするんですけど、そうではなくて、これは、今度は世の心遣い、富、快楽によって塞がれると書いてある通り、欲望ですね。この試練の反対と考えてもいいかもしれません。苦しい試練の反対、もう人生うかうか楽しいこと、もう自分の欲望を刺激することがありすぎて、ついついそちらの方に流れていってしまい、御言葉から離れていってしまう。でここに3つ私たちの福音の 種が実を結ぶのを妨げるものが書かれているわけですよね。大雑把に言うと一つは無関心であり、そして次に試練であり、そして最後に私たちの欲望によって福音の種が成長し実を結ぶことを妨げてしまう。そして最後に実を結ぶ、それは良い地にまかれた種。良い地にまかれた種は正しい良い心で御言葉を聞く。別の福音書には御言葉を聞きそれを悟るって書いてあるところがありますけれども、御言葉を聞いてその御言葉の本当の意味、本当の目的をよく悟る、そしてそれをよく悟っているがゆえに、もちろん聖霊によって私たちの力ではなく神様の霊によって私たちは悟らせていただくわけですけれども、それを悟っているがゆえによく聞いて悟っているがゆえに耐えるんですね。忍耐をする、そして実を結ぶ。私たちの人生の中には自分と関係のないそういう無関心な態度、あるいはいろいろな試練、また自分の中の欲望、いろんなものがありますけれども、でも私たちが福音を聞いてその本当の意味を私たちが悟るならば、理解するならば、それを聖霊によってしっかり信じ受け入れるならば、これらの妨げに惑わされずに私たちは実を結ぶことができるという、イエス様の今日は教えですよね。そして今日はパームサンデー、パームというのはシュロ、夏目ヤシ、ヤシ科の植物だそうですけれども、どうして今日パームサンデーというのか、それはご存知の方も多いと思いますが、イエス様が十字架につけられる1週間前、正確には5日前ですよね、金曜日です。日曜日に、イエス様が、入城エルサレムに、来られた時にみんなもう大歓迎で迎えたわけです。ある人は自分の上着を地べたに敷いた、そしてある人はシュロの葉、植物をですね、葉っぱを、きれいな葉っぱを取ってきて、イエス様がロバに乗ってね、こう歩かれるところをみんなでわーって喜びながら敷いたんですね。だから今日はシュロの日って私たち呼ぶわけですけれども、イエス様を大歓迎のうちに迎え入れた。みんな大声で叫んで賛美を歌って歌ったわけですよね。ホザイと高き方に栄光があるように、ダビデの国が栄えますよって、みんな賛美をしてイエス様をお迎えした。その日からたった5日後、イエス様は不当な裁判にかけられて十字架刑という最も苦しい刑に処せられ殺されてしまう。その時に群衆は叫びましたね。バラバと呼ばれるイエス、殺人を犯したバラバと呼ばれるイエスの方ではなくて、キリストと言われるイエスの方を十字架につけろ、バラバの方を釈放しろ、叫んだんです。たったの5日ですよ皆さん。大歓迎でイエス様を迎えた人々が、ある人は祭司長律法学者に金で買われたかもしれません。背後で何があったかは分かりませんけれども、少なくとも誰一人イエス様を助けようとはしなかった。イエス様に手を差し伸べようとはしなかった。弟子たちでさえもイエス様が逮捕された後は逃げていきましたね。あのペテロでさえも知らない知らないって3回言いましたよね。たった5日の間に手のひらを返した。どうしてでしょうか。それはある意味イエス様の弟子たち、また群衆も含めてそこにいた人々が本当の意味でイエス様が来られた目的、イエス様が教え続け語り続けて来られた福 音を分かっていなかった、理解していなかった、自分たちの思い描いていたメシア救世主の姿ではそれがなかったということが一つの理由だと思うんですね。まあ、彼らの多くはイエス様が王になることを望んでいたわけですね。そしてあのカリスマ性、ね、そして奇跡の力を持ってローマ帝国からイスラエルを解放してくれる、そしてもう一度ダビデ王のソロモンの時のような繁栄に満ちた、自由に満ちた、税金も安くしてもらって、ね、ローマの税金払わないでいいようにしてもらって、そういう、住みやすい、そういう国を作ってくれると思っていたわけですよね。そして、イエス様の行動をつぶさに見守っていたわけです。そしてイエス様がいつその行動を起こされるか、今か今か待ってたわけですよ。十字架につけられるっていうふうになった時も、一部の人たちは心の中で期待してたと思うんですね。いよいよここまで追い詰められたら、さすがにイエス様も本性を表すだろうと、奇跡の力を持って立ち上がってくださるだろうと期待を持って見ていたと思うんですね。ところがイエス様は黙っておられた、黙された。ただ一言、あなたは神の子かと聞かれた時に、私がそれであると言われただけですよね。あとはどんな不利な証言をされても反論一切せず、まさにほふり場に引かれていく羊のように黙りこくり、十字架にただひたむきに向かって行かれた。その姿に人々は失望したんですね。そして最終的にはイエス様を十字架にかけることに同意をしてしまった。私たちもこの時代に生きていたらどうだっただろうかなと思うんです。イエス様の時代にこの群衆の中の一人として生きていたら、私たちは勇気を持って立ち上がって、イエス様は神の子です、イエス様は私たちの罪を贖いに来たのです、言えるでしょうか。私たちもイエス様を信じて救われていますけれども、時として彼らと同じ行動、同じ心を持つことがないだろうかと思うんですね。イエス様を信じて救われたけれども、最初に自分が持った希望、思い描いた信仰生活、教会生活、クリスチャンライフと現実が少し違った、違うという時に、そこに失望を覚えて神様から離れていってしまう。そういうことがあるのではないか思うんですね。そしてこれはとても難しい問題だと思うんです。例えば明らかにですよ、明らかに神様のそれはお心ではないでしょうというようなことを私たちが望み、またそれを祈り、その願いが成就しないのであれば、そらしょうがないわということに私たち納得もできるかもしれない。でもそういうことばかりではないと思うんですね。私たちが生きている中でいろんな試練がある。イエス様は心から信じています、毎週教会にも来て聖書も読んで神様に祈っています、それでも私たちの人生の中にはなぜですかという辛いことが起こってくることがありますよね。まあ一つの例えを言うならば、病気なんてどうでしょうか。病気、私たちの兄弟姉妹が病気になると、私たちはとりあえずなんて言ったりしてですね、まず祈りますね。とりあえずなんて言ったりまず祈りますよね。その兄弟姉妹が癒されるように祈りますよね。私たち ね、早く苦しみから解放されて天国に行きますようにとあまり祈らない。まずは癒されるように私たちは祈るわけです。その病がどんな病であれ、そして奇跡的に癒されることがあります。でも同時に癒されないこともあります。そのままその人が天に召されていくということもあると思うんですね。その違いはどこから来るんでしょうか。その祈った人の信仰の大きさでしょうか。信仰が足りなかったから祈りが聞かれなかったんでしょうか。そうばかりは言えないと思うんです。本当に一生懸命祈っても私たちの願った通りにならないことがある。またそういう時に私たちは、あ、それが神様のご計画なんだ、御心なんだ、納得しようとすることがありますけれども、それも果たして全てのことにおいてそう言えるだろうか思うんですね。私の知り合いのある方のご主人が若くして病気で亡くなりました。その時にご家族、クリスチャンのご家族の方は、それが辛いけれども神様の、まあ、ご計画というかおぼし召しというかね、だったんでしょ、まあ、慰めるつもりで言ったのかもしれない。でもその言葉にとてもその方は傷ついたわけですよね。で、世界を見ていくときに起こっていること全てが神様の御心とは言えないと思うんです。もちろん全ては神様のご計画の中にあり、神様の御手の中に全てはあるんですけれども、例えば戦争で子供が殺されていくことがありますよね。じゃあそれ、神様がそれを許された、神様のご計画の中にそういうことがあったのかって、僕はそうは思わないんです。もっと遡ればエヴァが食べてはいけないという実を取って食べてアダムに渡しましたけれども、あれも神様が仕組んでご計画に事細かに書き書いたことなのかと言われれば、決してそうではないと思うんですよね。もちろん人間が罪を犯す可能性がある。なぜなら神様は人を、自分を愛する存在として作られた。愛するという時には人間には自由意志というものを与えなければならない。その自由意志において罪を犯す可能性があるということは神様ご存知であったけれども、あそこでリンゴに手を伸ばして、リンゴじゃない食べちゃいけないというものに手を伸ばして罪を犯すということを神様がコントロールしたとは思わないんですよね。でもそれも神様の大きなご計画の中で、たとえそうなったとしてもそこにさらに救いの道を神様は用意くださったという意味で、全ては神様の御手の中にあるということができると思うんですけれども、そういう意味で神様が計画したわけではない。本当に牧師をやっていてそういうことを聞かれると辛い時があります。私は一生懸命祈ってできました、どうして神様は聞いてくださらなかったんでしょうか、どうして救ってくださらなかったんでしょうか、返す言葉が見つからない時がありますよね。何を言っても慰めることができない。でも両方真実だと思うんです。聖書を読む両方というのは、私たちが神を信じ祈り求めるときに神がその祈りに応えてくださる、奇跡をもって応えてくださる、それは紛れもない真実であり約束であり聖書に書かれていることです。でも同時にそれでもなお私たちの人生の中に試練がある、苦しみがあるということもまた聖書が私たちに語っていることである。だから両方起こって真実だと思うんですね。使徒行伝の中にいろいろな奇跡が出てきますよね。ペテロたちが 逮捕された時に御使いが現れて奇跡的に牢屋の扉を開けて彼らを救い出したっていう話が出てきますよね。でもあの話の少し後にステパノという人が殉教します。神様はどうしてペテロたちをあの牢屋から救い出してステパノは救われなかったんだろうか、ステパノが殉教することをお許しになったんだろうかって。私たちには全てを理解することはできませんけれども、でも一つ確かなこと、それは神様は私たちの祈りを確かに聞いてくださるお方である。でも同時に私たちが祈った通りに、どんなに熱心に祈っても私たちが祈った通りにならないこともある。これもまた真実です。そこで大切なことは二つあると思うんですね。一つは祈っても聞かれないこともあるんだったらあんまり祈っても意味がないんじゃないか、ね、あの恋愛なんかするときにあんまり好きになっちゃうと後から振られるとショックが大きいからあんまり好きにならないでおこうみたいなね、まあ、そういう感じであんまり神様信用しちゃうと自分の祈った通りにならなかったときにショックを受けるからあんまり深く信じないようにちょっと余裕を残しておこうみたいなね。でもそれは良くないんです。私たちは 100% 神様を信じるべきなんです。委ねるべきなんです。聖書はそう教えてます。そして神様は祈りを必ず聞いてくださると私たちはやはり信じていきたいと思うんですね。たとえ不治の病あるいは奇跡が起こらなければ解決できないような問題が目の前にあったときに私たちはあくまでも神様は必ず助けてくださる、必ず私たちを救い出してくださる、その信仰を私たちはまず持ちたいと思うんです。これがまず第一番目です。でも同時に結果として自分の望んだ通り祈った通りにならなかった時に自分の心をそのことによって腐らせないということ、根を腐らせない。私の祈りの通り、願った通りにはならなかったけれども、それでもなお私の思いをはるかに超えて良いお方である神様、あなたを信じ続けますという、この二つが大事だと思うんです。そしてその時に大切なのがイエス様が来てくださった本当の目的、イエス様が成してくださった本当の御業を忘れないということだと思うんですね。私たちの人生に起こってくるあらゆる苦しみ、患難、試練、病気、死、それは元をたどってゆけば全て罪から来ているんだ、聖書は教えてますよね。私たち自分で犯した罪によって自分が不幸になる場合もありますけれども、人が犯す罪によって自分が不幸になることもあるわけですよ。でもいずれにしても神に逆らう、神に従順でないという、そこから全ての苦しみが生まれてきているという時に、イエス様は何のために来られたのか、その罪をあがなうために来られた、その罪を取り除くために来てくださった。ですから元をたどって行けば私たちの問題の大元をイエス様は立つために、解決するために来てくださった。 そしてイエス様が私たちの罪のために十字架で死によみがえってくださったというこのことは誰も変えることができない。あなたが信じても信じなくても変わらないんです。これは信じていても信じなくても、どれだけ熱心に賛美していようとしていまいと、イエス様が私たちのことを愛し私たちのために十字架で死によみがえってくださった、そして私たちには永遠の命が約束されているということは変わらない。今日がどんな日であろうとも、たとえ今日私が私の友人を失ったとしても、私の家族をたとえ失ったとしても、今日私が病院に行ってがんですと宣告されたとしても、そのイエス様がなしてくださった私のためのあなたのための御業恵みは誰も変えることができない。そしてその約束は私たちに喜びと救いと永遠の命を確約してくれている。この約束に立ち返るときに、たとえ今目の前にあることが私の祈った通り願った通りになっていなくても、それでもなお私は主を信じることの理由だと思うんですね。それが良き心で福音を聞き耐えるっていうことだと思います。私たちの人生の中には試練があります。思いがけないことがあります。神様は本当にいるんだろうか、思いたくなることがあります。でも、十字架と復活を私たちは思い出したいと思うんです。イエス様は十字架で確かに私たちのために死なれ、確かによみがえってくださった。そのことを覚えたい。最後に一言、御言葉をお読みして終わりにしたいと思います。第一ペテロの一章。ペテロの手紙の第一ですね、1章の23節25節をお読みしたいと思います。第一ペテロの1章の23節から最後までお読みいたしたいと思います。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。花はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。まかれた種がこの言葉です。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今試練の中にある人々、その試練苦しみの中にあって、主よ、あなたを信じることが難しくなっている、困難を覚えている人々、憐れんでください。そしてどうぞ助けてください。私たちはあなたが私たちの祈りを聞き、それがどんなに小さなことであっても、主よ、お答えくださるお方であることを、憐れんでくださるお方であることを私たちは信じます。しかし神様、同時にたとえ私たちの願い通りに期待通りに物事がならないときに、そのように思われるときに、私たちに主よ、あなたの十字架と復活をもう一度思い出し、それを信じ、それに委ね、全てをかけて前進していく信仰と力を与えくださいますようにお願いいたします。 どうぞ今日ここに集われたお一人お一人を豊かに祝福し、あなたの豊かな御手を持って導いてくださいますように、用いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。